クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ。皆さんおはようございます。アメリカ西海岸在住のクロマスオです。今日は1月17日月曜日の朝ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて今日のテーマなんですけれども、今日はアメリカ不動産のオファーを入れるまでにやった3つの情報収集方法、こういうのねテーマで話していきたいなと思います。まあ、対象のリスナーさんはね、まあ、これからね、アメリカの不動産にね、投資を始めたいなとかね、ちょっと興味あるんだよなとか、でもね、どうやってね、こう、情報収集したらいいんだろうなとか、そんな風にね、考えてる方向けの名前、内容になってます。で、僕自身ね、ちょうどね、今月ですかね、アメリカ不動産投資っていうのをね、まあ、始めました。で、実際にね、先週末ぐらいにね、まあ、初めての物件にこうオファーを入れて、それがね、ちょうどね、先ほどね、こう、オファーが受理されそうだっていうところをね、まあ、聞いたので、これからこうクロージングっていうステップに入っていくんですけれども、まあね、まあそういうの中でね、僕自身がね、どうやってね、そこに至るまでに情報収集をしたのかっていうところをね、まあ、話していきたいなと思いますので、興味がある方はぜひ聞いてみてください。はい。ではね、早速まず3つ結論なんですけれども、ね、アメリカ不動産のオファーを入れるまでにやって3つの情報収集、ね、このあたり、まず3つ話していきたいと思います。1つ目、インターネットでググる。そして2つ目、投資家サークルへの参加。そして3つ目、ツイッターですね。このあたり、僕はね、中心に見ていました。はい。ということで、今日はここを深掘りしていきたいなと思います。では、この番組では、ボーダーレスに食っていくっていうのをテーマにアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて、国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて一日一つ tips やノウハウをお届けしています。仮想通貨や NFT、メタバースっていうのを中心に株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので、興味がある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい。じゃあね、ここから本日の内容入っていきたいと思うんですけれども、まずね、背景の方からいつも通り説明していきたいと思います。でね、今年はね、不動産投資をね、こう始める年にしたいなというところでね、まあ一つ目標を持っています。でね、まあもちろんね、この目的としてはやっぱりポートフォリオのね、分散なんですよね。やっぱりね、こう株式持ってたりとかね、あとは債券持ってたりとか、あとはね、こうクリプト、まあ仮想通貨とか NFT とか持ったりとかね、いろんな投資の方法があると思うんですけども、まあ、僕個人としてはね、やっぱりその投資だけでね、こう食っていくとは、まあさ、思っていなくて、やっぱりね、まあ、そんな大きなリターンを狙わずとも、こう分散投資をして、まあそこそこのね、リターンで、が入ってくればなっていうような考えを持ってるんですけれども、やっぱりね、そのポートフォリオの分散の一つとしてね、やっぱり不動産っていうのはこう僕にとっては魅力的に映ったんですよね。そうで、やっぱりね、この不動産投資っていうのは、まあ、他の投資方法と、まあ、もそうなんですけど、やっぱりね、情報収集っていうのが、ね、やっぱりかなりね、こうキーになってくるなっていうのがね、まあ、僕は感じてます。やっぱりね、投資する額っていうのがね、やっぱり圧倒的に異なってくるんですよね。そう、例えばさ、株とかね、ビットコインとかって、やっぱりさ、100ドルとかさ、まあ、500ドル、もしくはね、こう10ドルかぐらいからでもね、こう買うことができると、まあ、変な話ね、まあ、それをなくしたとて、失敗したとて、まあ、あんまりね、こう、生活にはね、大きな影響を及ぼしてこないような、こう、投資の仕方ができるんですよね。で、一方でこう不動産投資っていうのはね、こうやっぱりいきなり額が違うわけですよ。で、今回僕もこう不動産投資始めるにあたって、大体ね、まあ、3万ドルぐらい最初ね、こう300万ぐらいですかね、をこう送ったりとか、やっぱりね、この一つの投資するにあたって、うん万ドル、うん十万ドルっていうようなこう世界になってくるわけですよね。なので、やっぱりね、こう自分のね、頭でこうしっかり考えて、こう理解し、なんかした上でね、こう投資を始めないと、やっぱりね、こう失敗する、まあ失敗するリスクとか、怖いなっていうね、ちょっとこうビクビクした自分がいたんですよね、そう。でね、まあ、具体的にね、言うとね、去年のね、こう3月ぐらいからこう不動産投資始めたいなって、思って、こういろいろと情報収集をしながら、ね、初めてオファーを入れることができたっていうのがね、もう10ヶ月後のね、まあ1月なわけですよ。そうね、本当にすごく長い間ね、こうゆるゆるとこう情報収集しながら、ようやくね、こう10ヶ月経って初めてのオファーが入れる。僕はね、もう、まあ、本当にそれぐらいね、こう石橋を叩いて渡る的なね、感じだったんですよね。そうでね、まあ、そんな僕がね、こうどういうところからこう情報収集をね、したかっていうのはね、今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。はい。でね、まず一つ目なんですけども、インターネット、これやっぱりね、今この情報社会に住んでる僕らとしてはやっぱりね、必須だと思います。やっぱりね、このインターネット上での検索ができない人っていうのはね、やっぱりなかなかね、まあ、今後こう伸びていくのは難しいなっていうのは、まあ、正直なところかなと思うんですよね。 で、僕はやっぱりこうアメリカにね、こう軸を置いていて、こう投資対象とかっていうのも、やっぱりこうアメリカの、例えば証券口座を通したりとか、アメリカのこう不動産を買ったりとかって、やっぱりね、このアメリカを軸にね、生活してるんですけれども、基本的にね、すべてそうなんですけど、まずね、こう日本語でね、リサーチします。っていうのは、こう不動産とかもそうなんですけども、やっぱりその不動産業界特有のね、単語とか用語、terms が出てくるわけですよ。で、それをね、こういきなりね、こう、イングリッシュスピーカーじゃない僕がね、英語のサイトとかで見ても、もう本当にちんぷんかんぷんなんですよね。そう、例えばね、こうプリアプルーブとかね、コンティンジェンシーとかアプレイザルとかね、もういきなりこんな単語をね、もう英語で見てもね、もう全くわけがわからないんですよね。そう。でもね、これをね、一度日本語で、じゃあどういう意味なんだろうとかね、どういうステップを踏むとね、こう、不動産投資ができるんだろうとかっていうのをね、こう一回日本語で調べて、で、それにね、やっぱり多くないけどね、こう、情報が出てきたりするんですよね。で、それをまず読みます。見ます。で、それで、あ、そういうことなんだっていうのは、ね、こうざっくりとしたね、こう情報っていうのがね、こう頭にあると、それをね、こう英語でね、読み替えたりとか、見たりした時にもね、わかるんですよね。そう。なので、僕のやっぱりこういろんな情報収集のステップとしては、まず日本語でググる。で、そこで頭にざっくりと入れてから、英語の方のググるっていうようなね、このようなステップを僕は踏んでます。で、もちろんね、英語が得意でも何でも問題ないよっていう方はね、もちろん英語からね、言った方がいいと思うんですけども、やっぱり、ね、僕の英語力はそこまで高くないので、まずはね、こう日本語でググってから、こう英語にっていうようなステップをね、踏んでるというようなところでね、まずはインターネットでこう日本語でね、例えばアメリカ不動産投資の、ステップとかって調べるとね、こう出てこないことはないので、そのあたりをまず見てみるのがいいのかなと思います。そう。でね、僕もこういくつかね、その参考にしたこう YouTube とか、あとはね、この、日本語のね、こうサイトとかってあるので、そのあたりね、ちょっと概要欄に貼っておくので、もしね、興味がある方はね、さらっと見ていけばいいのかなと思います。はい。でね、ここから2つ目、3つ目見ていけると思うんですけれども、1回チャプター区切ります。はい。で、ここから2つ目なんですけれども、2つ目、これ、投資家サークルへの参加をね、僕はしてみました。これはね、やっぱりね、こう1つ目の、Google と、インターネットとかでこう調べて、ざっくりね、こう頭が入った時に、あとなんですけれども、いわゆるね、こう各地のアメリカではこうインベスタークラブって言われるものが、あるんですよね。で、僕が投資しようとしていた 地域にも、そのインベスタークラブがありまして、そこにのね、ズームのなんか、集まりみたいなね、何度か参加したことがあるんですよね。で、ここに参加するメリットとしては、2つあって、こうまずは1つ目、こうマーケットの情報が分かるっていうところ、そしてね、2つ目がね、この他の投資家とこうつながることができるっていうこと、ここの2つがね、大きなメインところなんですね。そう。で、特にね、この投資家とつながれる、実際に話を聞けるっていうのがね、僕にとってはすごく大きかったんですよね。でね、例えばね、こう今どのあたりにね、こうどんな物件を持っていて、こうどれくらいの収益が出てるかみたいなのをね、こう実際にね、こう投資してる人のもう生の声を聞けるっていうので、僕にとってね、すごくね、参考になったんですよね。で、ちょっと具体的な話すると、僕の場合ね、もともとこう住んでるところでこうデュープレックスっていうね、形態のこう物件を探していたんですよ。で、デュープレックスって何ってね、言う方いると思うんですけども、ざっくり言うと、2世帯住宅みたいな感じなんですよね。1つのね、ユニット、1つのところに、自分たちが住んで、でね、もう1つのところを、他の人に貸し出すというような形で、他の人が払ってくれてる家賃に、ね、こう自分の、住む、ローンであったりとか、あとはローンの一部っていうのをこの賄うみたいなところのね、やり方のこう投資の一部なんですけども、僕はね、こういう物件を探してたんですよ。でも、このインベスタークラブの人たちと話す中でね、僕が住む地域で、なかなかね、このデュープレックスがそもそも物件数が少ないと。ね、で、もちろんね、僕みたいにこうデュープレックスを買いたいみたいなインベスターが5万といると。さらにね、そもそもこの物件価格が高すぎて、そのデュープレックスだってもうこうペイしないっていうところがね、こう分かってきたんですよね。そう。でもやっぱりね、これはね、やっぱり生のこういう声を聞かないと、こう僕にとっては分からなかったことですし、本当にね、良かったなと思ってます。で、その後ちょっと話すと、結局ね、僕はそのデュープレックスっていうのを買うのを諦めました。もうこれ無理だなと思ったんですよね。その自分の財力とかと考えると。なので、そこはギブアップして、他の戦略に切り替えて、で、今回はね、オファーを入れた物件っていうのは、全然その他のね、戦略のところで入れたというところなんですけれども、やっぱこれがね、できたっていうのも、こういうインベスタークラブに参加して、どん投資家さんがいるのかとかっていう情報をね、話すことができていたので、これね、本当におすすめです。多分ね、これ自分の住んでるとか、投資したい地域でに、インベスタークと、地名とインベスタークラブとかってね、打ち込むとね、本当に Google とかでもすぐ出てくると思うので、これね、もしね、 興味がある方はやってみると思います。例えばね、ロサンゼルスインベスタークラブとかね、ポートランドインベスタークラブとかね、ニューヨークインベスタークラブとか調べると出てきますので、ぜひやってみてください。はい。じゃね、最後3つ目なんですけれども、ツイッターですね。これね、意外とね、有益なんですよね。てかね、むしろめちゃめちゃ有益でしたね、僕にとっては。やっぱツイッターでこう発信している人たちって、実際にこう投資している人たちのね、が多いと思ってるんですよね。やっぱりそういう人たちのこうリアルな状況、情報をね、こう聞けるっていうのもね、やっぱりね、多い、すごく助かりました。でね、特にこの投資したエリアの情報を発信している人っていうのは、ね、めちゃくちゃね、こう稀有なので、僕はね、そういう人にはこうダイレクトメッセージとかをして、実はこういうこと考えてるんですけどとかって言ってね、いろいろ話聞かせてもらったりとかもね、してます。なので、もしね、そういう人がこうツイッターにいればね、もちろんそういう人にこうダイレクトメッセージしてこうね、もう可能であればこう、お話聞かせてくれませんかとかっていうのは、ね、やっぱりどんどんこうね、やるべきだと思いますね。やっぱりそこでね、こう躊躇してこう情報を取らずにね、大金を失ってね、今後の生活が苦しくなるよりもね、そこでやっぱり勇気一歩踏み出してこう聞いてみてね、自分の生活がこうより豊かにこうね、ライフがこう良くなっていくっていうのはね、非常にいいことだと思うので、僕はね、そのあたりはいいと思いますし、もしね、このあたりの話に興味があるんだけどとかね、僕でよかったら、ね、何か話せることがあれば、もちろんね、こう DM していただいてもね、構いませんのでね、Twitter の、僕のプロフィールっていうのをね、概要欄に貼っておくので、もしね、興味がある方はそちらにも見てみてください。はい。ということでね、今日はこのあたりにしたいと思うんですけども、最後まとめていきたいと思います。今日のテーマは、アメリカ不動産のオファーを入れるまでにやった3つの情報収集方法、ね、こんなテーマで話してきました。1つ目、インターネットで Google リサーチ、2つ目、投資家サークルへの参加、そして3つ目、ツイッターですね。このあたりを使って僕は情報収集して、10ヶ月かかりましたけれども、ようやくね、こう初めてのオファーを入れて、そろそろアクセプトされるよというようなところをね、話してきました。はい。やっぱりね、何度も言いますけど、この不動産投資ってこう情報収集がすごく大事だなと思うんですよね。やっぱりこう、一歩間違えたら、すごくこう生活が苦しね、いいところから苦しくなってしまうっていうところがあるので、やっぱりね、なかなかそのリスクをね、僕は家族もいますし、負えなかったので、10ヶ月かかってしまいましたけど、コツコツ情報収集をしてきましたというような話でございました。はい。ということで、今日の合わせて聞きたいなんですけども、今日は10社からローン見積もりを取りました。数をこなすと何か見えてくることある、こんなね、テーマで話した回があります。はい。でね、これ僕ね、実はこの、アメリカでこうローンをね、住宅ローンを借りるのにね、10社ぐらい本当ローンの見積もりを取ったんですよね。そう。で、最初ね、こうローンのね、内容の単語とかも全く分からなかったんですけれども、10社ぐらいね、ローンの見積もりを取ったら、ああ、なるほどね、相場はこうなんだとかね、これをね、オファーしてる会社いるけど、これ結構別に払わなくてもいいやつだからネゴシエーションできるなとかね、そういうことがね、ざっくりとこう分かってきたんですよね。なのでね、もし興味がある方はこの辺りも聞いてみてください。はい。ということでね、今日最後の雑談なんですけども、実はね、今日で、日本の滞在は最終日ですね。明日のフライトで帰るんですけれども、早かったようで長かったようで、気持ち的には、ようやく、アメリカに帰れるかな、帰れるなというようなところでね、若干ちょっとワクワクしつつも、悲しい気持ちもありつつもみたいな感じなんですけども、また、はい、引き続きアメリカの方でも発信していきたいと思いますのでね、引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺りにしたいと思います。バイバイ。